12の3条ラジオカフェ。
この番組では市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの西村遥です。皆さん、8月になりました。暑いですね。猛暑と言われる日が続いておりまして、もう外に出ただけで汗が吹き出すみたいな時期になっております。そしてなんと今ですね、オリンピックもしてますよね。私はあまりその普段見ることはできてないんですけれども、開会式だけ少し拝見しまして、すごく衝撃的な演出で、あ、すごい、パリ五輪こういう感じなんだっていう風に思って、まあ、東京がオリンピックやってた時も開会式とか閉会式はやっぱりこうエンターテイナーショーみたいな感じでも見れるし、始まったな終わったなっていう感じがして、やっぱ楽しいなというのも思っていますので、まあ、皆さんも寝る時間はちょっと作りながら楽しんでいただけたらなと思います。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。さて本日のゲストをご紹介します。ギタリストの出島達也さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、出島達也です。
あ、いいお声
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。出島さんは私初めましてですけれども、
はい、
今日は楽しくいろんなお話を聞けたらなと思っております。はい、はい、ギタリストということでですね、普段はどのようなアーティスト活動をされますか。
はい、僕は基本的にはまあギタリスト以前の段階で、まあ、作曲が好きなんですね。はい、はい、でまあ曲を実はいろんなジャンルの曲を作ってきたんですけども、はい、まあ、その中で、まあ、持ち楽器みたいなものが、まあ、ギターだっていうこと で、で皆さんの前で、まあ、お披露目するときは僕がギターを抱えて、まあ、ギターを弾くという、うん、ギターの中心をね、ギター音楽を中心に来て弾いていただくというようなそんな活動をしています。で、まあ、住んでるのは東京なんですけども、もともと京都出身でですね、うん、28歳ぐらいまでは京都にいたんですね。
う
ん、
ちょうど私が今28になる年なので、
はい、そうですか、
一緒くらいですね。
あ、はい、で、まあ、東京に移籍してですね、はい、まあ、向こうでですね、楽器関連の、まあ、メーカーに勤めていたんですけども、そこで音楽制作もやりながら楽器の新規の企画、新しい企画をやったり、まあ、実はギターの企画なんかもやってたんですね。ギターシンセサイザーを作ったりとか、はい、そういうこともしてたんですね。で、もちろんデモの演奏もやりますし、はい、演奏活動もやりながら、うん、まあ、自分の個人の演奏活動もやりながら、うん、その楽器の方の、まあ、企画制作、まあ、音楽制作もやりましたし、デモ演もやったりとか、まあ、そんなことをですねずっとやってきたんですけど、今はまあもちろんもう、はい、音楽して やってませんけどね。はい、でこの、コロナ前ぐらいからかなりその、はい、まあ、定期的に音楽活動というか ライブ活動をやるようになりまして、うん、そこでまあ皆さんにの目の前で結構弾くような感じになってきまして、
うん、
まあ、それまで CD 作ったり、コマーシャル音楽を作ったりとかそういうことはやってきたんですけども、うん、まあ、自分自身がみんな の目の前でこうやって弾くっていうことは非常に少なかったんですけども、うん、ようやくそういうことができるようになったという感じなんですね。
はい、それはそのどういった心変わりというか、そのどういう変わりがあって、なんか変化があったんですか。
まあ、基本的にはしばらく、まあ、サラリーマンでぬくぬくと生活してたんですよね。うんうん、はい、でもやっぱりまあそろそろもうね、自分のことをやらなきゃいけない時期に差し掛かってるなって、うん、曲もたくさんできてるし、うん、まあ、自分の表現だけでやっていけるそういう、ね、うん、人生にしたいなと思って、まあ、やり始めたという、うん、まあ、乗り換えたっていう感じですかね。
あ、そうなんですね。
はいはい、
そのいつからじゃあそのなんていうでしょう、作曲活動とかその音楽に興味を持たれたっていつからかって、
は
い、
まあ、実は僕は子供の頃はですね、はい、音楽大嫌いだったんですね。
そうでしょ。
いや本当に
そうなんですか。
母親に、はい、ピアノ習いに行けとか言われてね、うんうん、譜面渡されてそのピアノ先生の前でこうちょっとなんか弾くんですけども、うんうん、これは違う、俺のやることではないって
早い段階で
もうそのなんていうんですかね、音楽そのものを、はい、 なんですか、僕は勉強っていうふうに見なすことができなかったですね。音楽言葉だって思ってたんですよ、もうその時に。
面白い、
ええ、もう本当それ小学校低学年ぐらいの頃なんですけども、
はい、
で、まあ、音楽の授業を やっててオーケストラとか聞いててもですね、もう、うん、言葉のようにそのオーケストラのその構造が分かるんですね。複雑なそのいろんなパートが今何弾いてるかとか、次どう来る、このメロディーがこう来れば次のパートのあそこからこう上がってくるだろうとか、もう全部こう分かっちゃうんですよ。
すごい。
そういうその分析が、まあ、自動的にこうできる、そんな子供だったんですね。なのでそのわざわざその人が作ったような譜面をですね、それをまるでその機械のように、はいはい、右から左に真似して弾けっていうこと自体が自分にとっては子供ながらに屈辱だったんですね。
へー、面白い。
だって自分の言葉で喋りたいじゃないですか、みんな自分の表現を。
確かに原稿読むだけじゃね、つまんないですもんね。
まあ、ところが日本 その音楽教育っていうのはどっちかというと、その習いましょう、音楽理論習いましょう、譜面を弾きましょうみたいなものが多かったので、まあ結構反発心もあってですね、もう音楽はずっと毛嫌いしてまして、15歳ぐらいまで。
結構長い期間。
そうですね。で、まあジェンダーの強い子供だったので、格闘技とかスポーツとか、これが男のやるべきものだみたいなね、まあ当時昔まあそんな子供だったんですね。
へえ、じゃあそっちの活動をやってて。
そうなんですよ。
じゃあ全然、そこからじゃあその音楽の道にというか、そうですね、
突然その15歳16歳ぐらいに、はい、まあ、僕京都市内に実家があるんですけども、うんうん、
はい、
京都の舞鶴市に舞鶴高専っていうところがありましてね、うん、そこは進学したんですよ、はいはい、普通高校じゃなくて。そしたらそこの、まあ、寮の先輩が、うんうん、部屋の先輩がギターを弾いてたんですね。
お、
はい、うん、で、まあ、こうギターをポロポロ弾いてて、僕もちょっと貸してって言って、まあ、弾いてたんですよ、
うんうん、
弾いてるうちにですね、その先輩より上手くなっちゃったんですね。
やっぱ早いんですね。
そうなんですよ。でその先輩がなんかちょっともうあまりにもその上手くなっちゃったから、うん、もうこのギター売ってやるわって言って売ってもらったんですよ、
う
ん、そしたらまたさらにメキメキ上手くなってしまってですね、
うん、
で、まあ、もういきなりオリジナルを作り始めて、
はい、その時で、
はい、
うわ、
でも
う
構成の中に軽音がありまして、軽音にも入って、うん、であれよあれよとしてる間に19歳の時に、はい、京都のヤマハのコンテストで京都代表になったんですよ。
すごいすごい、めちめちっと。
そうなんですよ。それで、まあ、その審査員の方がすごく褒めてくださって、
うんうん、
でこれは音楽向いてるかなみたいな感じに、まあ、僕自身も自分で感じてですね、
うん、
これやっぱ音楽やってた方がいいかなみたいな感じで、で高専って5年で20歳で卒業なんですけども、
はい、
まあ、もう2年間だけじゃ、うんうん、音楽やりたいなと思って、
うんうん、
まあ、親に大学に進学したいんだけどっていう話したら、うん、まあ、当時高専から大学受け入れてくれるところでほとんどなかったんですけども、
うん、
まあ、関東の方に山梨大学っていう、まあ、これも、うんうん、国立の大学なんですけど、そこが受け入れてくれるっていうことで、はい、まあ、受け入れてもらえたんですね。で、まあ、そこに行って、まあ、勉強もしましたけどね、
はい、
まあ、基本はそのまた慶応に入ってですね、
うんうん、
東京を中心にバンド活動してました。渋谷のエグマンとか出たりしてましたね、よく。
そうなんですね。じゃあ15歳まではわ音楽ってちょっとってなってたのに、そのやっぱ出会いがあって、で
そうなんです、
たまたま出会ったの楽器がギターで、
そうなんです、
でそれがフィットしたんですよね。
そうですね、まあ、ギターがフィットしたというよりも、まあ、僕その心というか頭の中に音楽がこう浮かぶんですね、こう感動したりすると。でそれをアウトプットするとに何らしかの鍵盤楽器あるいはギターが必要だったんですけど、まあ、僕はそのアウトプットの道具としてギターというものを手に入れたから、まあ、そのギターを使った音楽というのを主にこう作り始めたわけですね。でバンドという形で他にもねドラムとかいましたし、
はい、
そういう人たちと一緒に、
すごい、そこからバンド活動が始まって音楽に関わる機会がぐっと増えていくということですね。
そうなんです
よ。
で大学行ったら行ったらでまたなんかコンテストで優勝しちゃったりしてですね、
はい、すごい。
いやでもね、実際プロになる人たちってみんなそんな人ばっかりですよ。僕その渋谷のエグマンに行った時も、
はい、
レベッカと一緒だったんですよ。
おお。
でやっぱりあの人たちも言ってましたもんね、やっぱり埼玉ですけど、あの人ら、うん、埼玉のなんかカウントテストで優勝したとか、まあ、そんな人たちばっかりが集まってる人たちが、まあ、まあじゃないとお金取れないですよね、人から。
まあ確かにそうですね、趣味というかそのそうですよね、活動にはやっぱりこう皆さんがいいなってなったら、
まあ、趣味のライブハウスもあるけども、うんうん、その例えば渋谷のエグマンなんかは、うんうん、あれ確かどっかのレコード会社がやってる あのライブハウスですから、うんうん、まあ結構厳しいんですよ審査。当時、うん、有名な人いっぱい出てますから、あの、うんうん、いっぱい輩出してますからね。
あ、すごい、そうそうたる。でその音楽がその言語みたいに聞こえるっていう感覚についてもう少し知りたいなと思うんですけど、
はい、
そのなんて言ったらいいんだろう、私とかだったら例えばそのなんやろ、美味しいもの食べたらその美味しいって言葉で言っちゃうみたいな感じで、うん、なんて言うんでしょう、音楽がこうなんて言うんでしょう、になってるとかそういうことですか。
あ、それに近いですね。あの共感覚って聞いたことあります？
はいはいはいはい、
共感覚っていうのは例えばその色を見た時にそれが番号に見えちゃうとかね、うん、赤は1位になりますとか、うんうんうん、そういう人いますよね。
ありますね。
僕の場合は音がね、はい、味になるんですよ。 味とか香りにちょっとなるんですね。
あ
のそれはもうあのこの10年ぐらい前にから気づいたことなんですけども、はい、なんかそんな感性ちょっとあるんです。ちょっと変わった感性が。
へ
ー。ただそれはそこからメロディーが浮かぶわけではないですね。はい、どっちかというと音色です。
パッと出てくるっていう感じに近いってことですね。
は
い
は
い、
これはピアノでピアノのメロディーだ、これはギターだとか、これはオーケー人がいいとか、なんか そんな風に思っちゃうんですけども、まあ、一つそういう感覚があります。
面白。
あとそのメロディーをこう覚えちゃうっていうんですかね、うんうん、すぐ記憶しちゃうというか、そのイメージハーモニーとかを覚えちゃってっていうのがあって、で嫌なメロディーなんかも覚えちゃって困る時があります。だからその雑音があるところとか雑踏とか大嫌い。
ああ、いろんなものが入ってきちゃうから、
なんかこういまいちなフレーズを何回も繰り返し聞かされるとかもダメなんですよ。
でも感情に置かれない限りは逃げられないですしっていうことですよね。
いつもね耳栓持ってるんですよ僕。できるだけ聞かないように。
じゃあ音が入ってきすぎるとそれはそれで。
そうですね。
あ、面白。じゃあその作曲される時とかはどういう感じでやられるんですか？はい、
なんか対象がありまして、うんうん、例えば本を読んでみたら自分の中にイメージが湧きますよね、
うん、
そしたらその本にぐーっとこう入っていく、自分の心をぐーっと入っていって、さらに自分の心のタガを外すっていうんですかね、
うん、
するとねこうメロディーが聞こえてくるんですね。その感動できるような内容だった場合ですよ。全然できない、感動できない絵コンテとか渡されたら、うん、もう どんなに油汗かいてもメロディー一つ浮かばない。心が動かないとその出てくるわけがないんですよ。これ普通の人でもみんなそうだと思いますけど、
確かにな
んかテレビドラマ見てても感動できないようなつまんないものって見てたら全然心って動かないじゃないですか、
うん、
ね、まあ、それと一緒で、うん、やっぱりその心が動いた時に初めてこう、うん、メロディーであり、ね、こういうまとまりみたいなものがこう見えてくるっていうのはありますね、うんうん、はい、
じゃあやっぱ心が触れるものに出会った時にその音楽やらいろんな表現でもっていうことですね。
まあ、自然から、ね、得るものがすごく多いですね、はい、
うん、どういう自然ですか？
自然現象です、
うん、
まあ、一番手っ取り早いのは恋愛なんですけど、
あ、
まあ、ただもう僕63歳なんでね、あのちょっともうそこら辺はもう卒業ぐらいの感じなんですけども、ただやっぱその自然の素晴らしさみたいなものから読み取るものはやっぱり素晴らしいなっていうのはもう すごく思うところがありまして、まあ、僕ギターをやってるじゃないですか、
うんうんうん、
でまあもう20年ぐらい前の出来事なんですけども、うん、ある日そのテレビを見てたら、
はい、
カオス理論って、まあ、これ数学のカオスって聞いたことありますかね、うん
うん、あり
ますカオス理論についてのテレビをね、教育テレビだかそういうのでやってたんですよ、
うんうん、
で先生がカオスの電子回路で電気部品を組んでカオスの回路を作ってたんですね、
うんうんうん、
でそれにで今から電気を入れてみんなでそこから出てくる音を聞こうっていう授業だったんですよ。
へー、面白い、
うん
うんうん、
で音が出たんですよ、
はい、
ビャーっていう音が出たんです。車のタイヤが擦れるようなキュルキュルみたいな感じの音が出たんですよ、
うん、
でああその教授も生徒さんもみんなああこんな音かみたいな感じで思ったんですけど、
うん、
実は僕はその音を見た瞬間にも飛び跳ねるぐらい驚いたんですね、はい、
なぜ？
それはなぜかと言いますと、
うん、
ギターアンプでですねめちゃくちゃいい音がする瞬間があるんですよ、はい、ある状態になった時に、
うんうんうん、
でそれはですね、まあ、とあるイギリスの有名な著名なギターアンプの古くなっ って壊れかけて電源が不安定になった時だけ出るような叫びの人間の叫びのような音のなんですね。で僕はその音をずっとこう作りたいなと思うんですけども、はい、そのメーカーの音をただ買うだけではその音出ないんですね、
うん、
ところがそのカオスの授業ではその音をいとも簡単に出したんです。その音の成分をね、成分をその音がめちゃくちゃいいってなる成分の部分だけをそのカオス回路が出してたんですよ、
うん、
それで驚いて、
は
あ、カオスとは何ぞよっていうのを、まあ、国会図書館に行って調べ始めたんですよ、うん、で回路図を取り寄せたりしながら、おかしいな、カオスの回路になってないなとか思いながら見ているうちに、うん、まあ突き止めたんですね。そのカオスの基本的なその振る舞いがありましたね、現象が、
うんうん、
でそんなことしてるうちにそのカオスの素晴らしさに気がついたっていうのが、まあ、あるんですね。
は
あ、
はい、すごい。やっぱいろんな組み合わせで事象ってやっぱりなんか成り立っているんだなっていうふうにも思いますし、
で、まあ、あのカオスっていうのは、うん、まあ、数学、カオス理論っていうのは数学の一分野なんですけどね、うんうんうん、まあ、比較的新しい理論なんですよ、
はい、
で、あのギリシャ神話でケイオスの神っていうのが一番最初の、うん、日本で言うとね、あのイザナギとイザナミの見事ですね、うんうん、なんかぐるぐる回したら揺らぎが生まれて、そこから物が落ちて、うんうん、まあ、ポタッと雫が落ちたら淡路島みたいなのができました、うんうん、これには日本のね、日本書紀だったりするわけですけども、ね、うんうん、まあ、ギリシャの方ではそのケイオスさんという人が空間をなんかぐるぐる回したらやっぱりなんかものができましたと、
うんうん、
で、その数学がある数式が発見されたんですけども、はい、その数式発見されてカオス理論が始まるんですけども、
うん、
その数式があたかもですね、その世の中を作り出したかのような振る舞いをするがためにですね、その学問にそのケイオスの名前をつけたんですね、うん、まるで世界を作り出したかのような学問数式が発見されたと、振る舞いが発見された、これはカオスそのものなんですけどもね、
うんうん、
で、まあ、カオス理論が始まったという経緯があるんですけど、
うん、島さんはそのだからカオス理論に出会って、またそれがまた音楽とかいろんな表現に結びついて、
はい、
っていうのライブとかでもされたりしてるんですよね。
そうですね、あのその音楽制作そのものに僕のそのカオスの技術を使ってるかというと、実はそうではなくてですね、トークでは実はその大事なことをいっぱい話はしているんですけども、
うんうんうん、
あ、CD の中にもちろんそのカオスの数式を作った曲というのも入ってはいるんですけどね、
うん、
まあ、それはまあ実験的な曲なんですけども、
うん、
普段僕が作っているその曲っていうのはもうあのそのカオスの数式とか全然意識をしてないんですね、まあ、ただなんでかっていうと、僕たちのその脳が作られる作られ方ありますよね、うん、作られ方であり、世の中のその、まあ、いろんな現象がそのとある数式の基本中の基本のカオスの数式あるんですけども、
はい、
もうそれに完全に支配されてるんですよ。脳の神経がこうできていく過程ありますけどね、もちろん脳っていうのは、はい、あの後天的にはその学習することによって神経の、うん、神経細胞同士の横のつながりが太くなったり細くなったりしていろんなものが記憶されていくんですけども、それ以前の一番シンプルな法則として、そのカオスの法則というのはもともとそれに従って、うん、まあ、脳の細胞が できていくと、神経細胞が、まあ、実は血管とか、もうみんな同じような法則を持ってるんですけどね、
はい、じゃあもうそれがあるから、
そうです、だからそれを信用して、要は自分を信用してっていうことなんですよ。
あ、
自分の感性を信用してあのやれば同じ法則を持ってる、
はい、そうです、
同じ僕と同じ法則を持ってる脳を、同じカオスの法則を持ってる人たちには響くであろうと。
あ、
別に自信を持って作ればいいわけです。
あ、それはすごくシンプルな、
ええ、
へ、
これ僕だけに限らないんですよね。皆さんもなんかいろいろ作家さんとかいたら、あの自分の感性を信じて作るっていうのの拠り所になると思うんですけど、基本はねそういうところを信じてやればいいのかなと。もちろんこれまでね学習してきたこととか、はい、まあ、あのいろんなテイストを入れてっていうのはその人の個性になりますからね、もちろん入れていけばいいことなんですけどね、
まあ、でも元は前提というかはっていうのですよね、
うん、
じゃあですね、ここでですね、はい、島さんが実際に作られた音楽を聴こうかなと思いますので、はい、ご紹介お願いします。
あ、曲名ですか、
はい、
はい、では1曲お届けいたします。 Gone Away。
ただいております。素敵ですね、はい、こちら曲名の由来など
が、はい、このコーンアウェイっていう曲はですね、はい、まあ、もう会えなくなった人に、うん、まあ、思いを馳せる、うん、寄り添うっていう、まあ、そんな感じ の気持ちで作った曲です、うん、はい、
こちらはその演奏方法としてもなかなか特殊なのか。
そうですね、普通のギターの音とはちょっと違うなっていうのを感じられたかなと思うんですけども、はい、うん、両手タッピング奏法というですね、弦を指先で叩いて音を出すっていう、うん、奏法を使っています。
ピンク奏法すごくかっこいいですよね。こう、
そうですね、
映像とかで見たことあります。
僕の YouTube とかで見ていただければ、うんうんうん、両手タッピング奏法たくさん出てきますけども、うん、まあ、右手と左手で全然違うことやるんです。左手でコードを弾いて右手でメロディーを弾くというような、で弦を叩いて、は
い、
音を出すという感じなんですね。
小便になりそうだ
けど頭がこんがらがっちゃいそうに見えますけどね。でもピアノの人なんか普通にやってることですもんね。
あ、そっか、右手と左手で違うことを、そっか、それはギターでもできるんですね。いや、素敵
で、まあ、この曲で、はい、よくその前説でしてるところをですね、僕はその共鳴ってある、共鳴、
はい、人と共に鳴く、
はい、共鳴ね、はい、音叉と音叉が共鳴するっていうのはみんな習ってると思うんですね、小学校の時に、うん、似ている者同士が心が響き合うっていうのもありますよ、人間同士、
ね、
似た者同士ありますでしょ、うん、音叉だって周波数が似てくると共鳴するんですね。で、若干周波数が違ってたらその違うことによって別の周波数が生まれるんですよ。これはうなりって言われてるものなんですけども、で、実はこのうなりの発生というか共鳴という現象がこの世の中の進化のもう基本中の基本というふうに、まあ、見なしているわけなんです。これは僕だけは見なしているわけではなくて、ダーウィンの進化論というのは細胞以降の進化のことを言われてますけども、それ以前のもっとそのもっと素粒子レベルの進化であってもそのさっき言った共鳴という現象ですね、まあ、これが進化の第一歩になっているというものなんですけども、で、まあ、僕はこの曲を聴いていただくときにですね、まあ、亡くなった人とはもう会えないですけどね、うん、でもその心を共鳴させてそういう人と、うん、実はつながってるんだよっていうような説明を前にするんですよ、うん、で、まあ、最近の科学でだんだん分かってきてることっていうのは、はい、量子力学の中でホログラフィー理論っていうのはあるんですけども、これもまだ、はい、議論されてるものではあるんですけども、まあ、どうやらその僕たちのこの生きているこの現実という3次元の現実、まあ、ものがですね、実は宇宙の外側の2次元表面に全て符号として記録されていると、時間も含めてねっていう、まあ、そんな理論があるんですよ。ググってもいろいろいくらでも出てきますけどね、はい、で、まあ、まあ話長くなるんで端折りますけども、はい、拡張解釈をしていくとですね、僕たちのその天国っていうのはどうも完全否定できないようになってきちゃったなみたいな、そんなことになってきちゃってですね、科学が進歩したことによって、今までは、ね、宗教とか哲学上であるいは偉い人が言いましたっていうことでそんななってた話なんですけども、なので、まあ、皆さん実はそういう人たちとその死んじゃったから会えないわけではなくて、実は同じところにいるんだよという感覚を持ちながら聞いてくださいねみたいな話をね、共鳴してくださいみたいな話をして
素敵な
します。
そんな気持ちにも確かになります、はい、じゃあ続いてですが、はい、続いて流す曲もご紹介ください、はいはい、
次はサーキュラーフライトです、はい、もともとはチベットの土井っていう名前だったんですね。 あのチベット高原を舞う鳥ですね、はい、僕たちの魂を天高く運んでってくれるっていう、まあ、そんなファンタジックなイメージなんですけども、空から、まあ、その世の中を俯瞰してみて、世の中にある構造を見出すみたいなね、はい、こうスケールを変えていくと、顕微鏡で見たりとか、あの空高くから見たり、あの宇宙の外側から宇宙を見たりすると同じ模様が出てくるんですけども、これ実はそのスケールが変わっても同じような現象があるっていう、これカオス理論ではフラクタルっていうんですけども、はい、あの要はそのスケールじゃなくて価値が大事だよねって、あのそこにある質が大事だよねっていうところが読み取れるんですね。
それを表現している、
そうなんです、まあ、そんな説明をしながらこの曲を聴いていただいてます。はい、は
い、面白い。はい、じゃあこの実際にこの演奏、藤間さんの演奏やそのカオス理論についてのお話だったりっていうのを聞こうと思った時に、はい、今後のライブ情報とかイベントなどがあれば、はい、教えてください、
は
い、
そうですね、京都ではですね、はい、11月の30日、はい、祇園のピックアップというお店で、はい、あのライブをやりますので、はい、よかったら
じゃあ実際に見ることができる、は
い、そうですね、近くなればあの僕のホームページや SNS の方に、はい、あの掲載しますので、ぜひご覧ください。ください
、はいはい、この日は懇親会もあるみたいな情報を、あ、そうなんです、
あの希望者の方のみ懇親会、はい、あの参加料は無料で、あの2オーダーだけあの追加してもらうっていう形でいつもやってますね。
じゃあ実際に出島さんとお話しすることもできるということですか。ね、
いろんな質問していただいても構いませんし、うんうん、まあ、結構楽しい、あの人気のあるあれですね、はい、
じゃああれですね、早くできるだけ急いで、
そうですね、そうですね、今3分の1ぐらいもうあの詰まっちゃいましたけど、
はい、あの急いで、
そうです、お店の方か僕のね SNS あたりに連絡いただければ予約席取りますんで、
はいはい、ぜひ皆さんも行ってみてください、はいはい、もっともっと深いねその演奏も全て聴いていただけると思いますし、
そうですね、
楽しいところです、はいはい、ではですね、そろそろお時間が近づいてまいりました。今回のゲストはギタリストの出島達也さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
最後にですね、もう一曲お聴きいただきながらお別れとしたいなと思います。ではもう一曲、最後のお曲ご紹介お願いします、
はい、スカーレットです、
どうぞ。